イザヤ書61章1節と2節。神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついた者を癒すため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しむ者を慰めるために。今日の箇所は、ルカの福音書4章に引用されています。イエス様は、ご自分が育たれたナザレの町の街道で、この箇所、イザヤ書61章1節と2節を朗読なさいました。で、その後、あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しましたと言われたのです。イザヤが書いた主の霊に満たされた人とは私のことである。私が罪と死に縛られている人々を解き放ち、真理が見えなくなっている人の目を開き、心と体の病気を癒し、あらゆる死へたげから自由にする。主の恵みが支配する新しい時代が今始まりました。イエス様はそのようにナザレの街道で宣言されました。ところがナザレの人々はイエス様を町から追い出してしまったのです。それでイエス様はカペナウムの町に移り、そこで人々を教え、ご自分が宣言なさったようにまたイザヤ書の予言の通りに人々を癒されました。イエス様は癒し主、癒しの神です。そしてその癒しはイエス様の愛と憐れみから生まれたものです。カペナウムの町でイエス様はシモン・ペテロの姑を癒されました。ルカの4章39節にイエスがその枕元に立って熱を叱りつけられると熱が引いた。彼女はすぐに立ち上がって彼らをもてなし始めたとありますように、イエス様はペテロの姑、高熱で苦しんでいるその枕元に行ってその熱を叱りつけたっていうのです。人を苦しめる者に対するイエス様のその厳しい対決姿勢は、イエス様が病気で苦しみ辛い思いをしているものをどんなに心にかけておられるか、それを教えている。そうしたイエス様の愛と憐れみは今も変わることがありません。イエス様は病気で苦しむものに心を寄せてくださるお方です。続いてルカの4章の40節には、日が沈むと様々な病で弱っているものを抱えている人たちが皆病人たちを身元に連れてきた。イエスは一人一人に手を置いて癒されたと書かれています。一人一人に手を置いて丁寧に病気の人を癒していかれました。声をかけ励まされたことだろうと思います。イエス様は私たちを群衆の中の一人として扱うのでなく、どんな場合でもどんな人も一人一人を大切な存在として扱ってくださるのです。そういうイエス様の愛が伝わってくるような聖書の箇所ですね。またルカの5章に行きますと、5章の12節13節には全身をツァラートに侵された人がいました。ツァラートというのは前の聖書の訳では雷病と訳されていましたけれども、重い皮膚病でしょうね。全身をツァラートに侵された人がいて、イエス様が手を伸ばして彼に触ったことが書かれています。ツァラートは当時不治の病で汚れたものとみなされていました。ツァラートの人は人だと離れたところに隔離され、 一般の人との接触が禁じられていました。物乞いをするときも、長い柄杓のようなものを差し出して、そこに食べ物などを入れてもらったのです。ところがこの人は、大胆にもイエス様の前に姿を現し、清めを願いました。この人はイエス様にサラートを清めることができる。そのことをどのようにして知ったのでしょうか。町の人々と一緒にイエス様の教えを聞くことも、イエス様が多くの人を癒されるのを見ることもありませんでした。人々の口から口へと伝わるイエス様の評判を耳にしただけだったのです。わずかな知識でも真剣に救いを求める者には、イエス様がどのようなお方であるかがわかるんです。でもそんな聞きかじりのものなんて当てにならない信仰じゃないですか、皆さん思うかもしれませんが、決してそうではなかったのです。彼もまたユダヤ人でした。律法の子でした。幼い頃から街道に通って律法を教えられ、また預言者の書の朗読を聞いて学んできたのです。それでイエス様のことを伝え聞いたときに、自分の中にある聖書の知識とイエス様のなさっていることとが結びついて、このお方こそ律法と預言者が指し示していた救い主であるということが分かったのです。このチャラートの人はイエス様の前にひれ伏して、主よ、お心一つで私を清くすることがおできになりますと言いました。主よという呼びかけ、またひれ伏して願う態度、そして何よりもお心一つで私を清くすることがおできになります、そういった言葉はこの人の信仰をよく表しています。この人はイエス様に清める力があると信じただけではなく、イエス様が今自分をサラートから清めてくださると信じたのです。Faith is not believing that God can. It is knowing that He will. 信仰とは、神がおできになると信じるだけでなく、神がしてくださると知ることである。まあそういった言葉があるんですけれども、この人の信仰をよく言い表していると思います。イエス様はサラートの人に手を伸ばして触られました。足元にひれ伏している彼に触るには、イエス様が腰をかがめる必要がありましたね。イエス様はひれ伏しているサラートの人の前に腰をかがめて、彼の手を取って彼を立たせながら、私の心だ、清くなれと言われたのです。私たちが神様の前にへり下るとき、神様もまた私たちに近づいてくださるのです。実際イエス様は聖なる意図高きお方なのに、人々が汚れたものだと言って避けて通っていたサラートの人のところにまで降りてこられ、その前に腰をかがめ、その人を抱きかかえるようにして立たせ、癒し、清めてくださいました。イエス様はこの人に、私の心だと言われました。病気が癒され、人が健康でいることは神様の御心です。ヨハネの手紙にこうあります。愛する者よ、あなたの魂が幸いを得ているように、あなたがすべての点で幸いを得、また健康であるように祈ります。ですから私たちは自分でも健康に気をつけ、また病気になった時にはもちろんドクターや薬の助けが必要でしょうけれども、それだけでなく、私たちが癒され健康でいることを神様が願っておられる。 その神様に回復を祈り願う必要があると思います。イエス様は癒し主、癒しの神ですが、その癒しは体の癒しだけにとどまらないということを次にお話ししましょう。イエス様の癒しは私たちを罪という死に至る病から救うものなのです。イエス様がある家で人々を教えておられたとき、その家の天井から寝たきりの病人がベッドごとイエス様の目の前に吊り下ろされました。当時の家の屋根は材木を渡しまして、そこに茅などを乗せる。ほんの雨露を防ぐだけの簡単なものでしたが。しかも、どの家にもその屋上に登る階段が外壁に沿って作られていたんですね。ですからそういうことができたんでしょう。その時イエス様はその病人にこう言われました。友よ、あなたの罪は許された。イエス様はこの病人を治す前に、この人にまず罪の許しをお与えになりました。なぜなら、病気であろうが、なかろうが、私たちの最大の問題は、罪のために神様との交わりを失っていることにあるからです。この人は自分では何一つできなくなって、初めて頼れるのは神様しかいないということに気がついたのでしょう。そして神様に近づこうとするんですが、罪のある自分というものをもう一度見せつけられました。彼は神様に近づくことのできるため、罪の許しを切実に求めていたのだろうと思います。イエス様はそれを見抜かれて、まずこの人に罪の許しを宣言されました。ところが、そこにいた律法学者やパリサイ人たちは心の中でこう言ったんです。神への冒涜を口にするこの人は一体何者だ？神お一人の他に誰が罪を許すことができるだろうか？彼らはイエス様から学ぶためにそこにいたんじゃないんです。イエス様を批判するためイエス様の後をつけ回していた。イエス様はそんな人たちの心の中をも愛おされまして、こう言われました。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために。そしてこの寝たきりの病人に言われました。あなたに言う、起きなさい。寝床を担いで家に帰りなさい。この人は自分でどこへも行けないので、他の人にベッドごと担がれて、やっとイエス様のところに来たのでしょ。その人に起き上がれ、ベッドを担いで家に帰れ。そのことができるはずがありません。しかし、イエス様の言葉には力があります。罪を許す権威を持ったお方が、体の病気を癒せないわけがありません。この人はたちまち立ち上がり、自分のベッドを担いで家に帰っていきました。この癒しによって、イエス様が実に罪の許しを持つお方。神以外に人間の罪を許すことができない。それは当然です。正しい言葉だったでしょう。でも、イエス様がその罪を許す神であられるということが証明されたのです。イエス様の癒しは体の癒し以上の魂の癒し、つまり罪の許しを指し示している。イエス様こそ私たちに罪の許しを与える誠の神様であることをこのことは教えています。イエス様は病気の癒しのためだけに世に来られたのはどうではありません。病気を取り巻くあらゆるものの癒しのために世に来られました。病気の治療は車の修理のように体を修理すればそれで良いというものではありません。病気の苦しさ、辛さは体の痛みだけではないからです。病気のために仕事を失い、収入がなくなる。 時には治療費で借金を作ってしまう。そういう経済的な痛みが伴うことがあります。また、病気をして自分は家族に迷惑をかけて申し訳ないといった心の痛みも生じます。病気になりますと小さなことでも思い患います。失望したりもします。私がこんなに痛い苦しいと言ってるに誰も私の世話をしてくれないといった不平不満が増えます。周りの人々や神様に対しても罪を犯してしまうことがあるんです。病気の癒しには経済的、社会的なもの、また何よりも精神的、霊的なものを含んだ全体的な癒しが必要です。今日の医療ではそうしたトータルな病気の治療ということが心がけられるようになりました。アメリカでは大きな病院には必ずチャプレンがいて、信仰的な面から人々をサポートしています。サポートグループとかセルフヘルプのグループとか、様々なプログラムも用意されています。医療関係者は、ある意味でイエス様の癒しを引き継ごうとして頑張ってこられるのです。神様はそうした人々を私たちの癒しのために用いておられます。が、完全な癒し、それを与えてくださるのはイエス様の他にはないのです。聖書はこう言っています。ペテロ第一の手紙の2章の24節と25節。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため。その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰った。これはイザヤ書からの引用であって、しかもそれは死の形になっているので、おそらく初代教会の礼拝で賛美として歌われていたんだろうと思います。私たちもレントやイースターの期間に限らず十字架の賛美を歌います。同じように初代教会でもいつもイエス様の十字架が覚えられ、それが歌われていたのだろうと思うのです。イエス様は私たちの魂の傷を癒すために、あの十字架で傷を受けてくださいました。傷を受けられたお方が私たちを癒すお方。それは全くの逆説です。しかしそれは真理です。かけがえのない真理。私たちを生かす真理です。イエス様は癒し主、癒しの神様です。しかし、すべての人が地上で癒されるわけではありません。自分でも懸命に祈り、多くの人々に祈ってもらったのに、癒しが与えられなかったということもあるのです。使徒パウロにも病気がありました。パウロはそれが癒されるように懸命に祈りました。しかし、癒されはしませんでした。その時神様はパウロに、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。と言われました。神様はパウロに弱さを残されました。その弱さを通してご自分の力を表そうとされたからです。パウロと同じように、懸命に癒しを願ったけれど、癒されず、体に障害が残った人がいました。でもその人はこう言ったんです。障害は不便です。でも私は不幸ではありません。神様は癒しによって私たちの人生に幸いを与えてくださいますが、癒されない場合でも私たちの人生から幸福を取り去られるわけではありません。そこには深い御心があって、最終的には神様の栄光になる、私たちの祝福になるようにしてくださるのです。そしてイエス様が再び来られるときには、すべてのものが癒されます。 聖書はこう言っています。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに主ご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。キリストにあるもの、信仰によってイエス様と結び合わされたものはすべてよみがえります。その復活の体は栄光の体で、病気も障害もどんな欠陥も弱さもない完全なもの、決して再び死ぬこと滅びることのないものです。新しい天と新しい地、神の都にはもはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもないからです。神は癒しの神、その癒しは神様の愛と憐れみから生まれたもの、イエス様の十字架から来るものです。たとえ地上で癒されることがなかったとしても、天ではすべてが癒されます。癒しの神様を信じる私たちは、その希望によって日々を健やかに、また穏やかに生きるのです。心であれ、体であれ、弱さを覚え痛みを感じるとき、癒し主である神、心を向けようではありませんか。祈りましょう。父なる神様、今日人々は体ばかりでなく、その魂もひどく病んでいます。社会ももう回復できないのではないかと思われるほどです。しかし癒し主であるあなたにできないことはありません。人々があなたが送ってくださった癒し主、イエス・キリストを信じ、その癒しの恵みと力を受け取ることができますよう導いてください。私たちもやがて完全な癒しの日が来ることを信じ、希望を失わずに世界の癒しのために祈り続けることができますよう助けてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。